松風の門。
一。その洞窟は渓谷に望む断崖の上にあった。谷は深く、両岸にはかつて斧を入れたことのない森がみっしりと枝を差し交わしているので、日光は真昼のほんのわずかの間、それも弱々しく島をなしてそっと差し込むだけであった。その上少し遡ったところに大きな滝があり、そこから吹き降りてくるしぶきが絶えず断崖を濡らし、木々の枝葉に後からと水晶のような雫の玉を綴るので、盛夏の頃でも空気はひどく冷えていた。洞窟はその谷に向かって開いていた。高さは8尺ほどで奥行きは20尺ほどしかなかったが、入り口が東南に面しているためにかなり明るく、また比較的によく乾いている。里人たちはそれを白虎の岩屋と呼んでいた。そしてそこへ近寄ると思わぬ災厄に遭うと言い伝えられていたし、そうでなくとも、一番近い村里から五里に余る険しい道をよじ登らなければならないので、その付近にはほとんど人の姿を見ることがなかった。ある新秋の日、一人の若い武士が渓谷を遡ってきて、この洞窟の前に立った。若いと言っても30にはなるであろう。輪郭の正しい切り添いだような頬と、やや目尻の下がった深い目元が際立っている。彼は大きく膨れた網の漁能を背負い、左手に厚く折りたたんだ平車を抱えていた。どんなに困難な道だったか。高く秀でた額から襟首まで油汗が流れていたし、わらじも足袋もボロくずのように擦り切れていた。
やはり考えていたような場所だ。
しばらくの間、両岸の深い森と断崖に支えられた底知れの渓谷を覗いていたが、やがて背負ってきた荷物を下ろしながらつぶやいた。
ここなら邪魔をされずに済むだろう。
彼は洞窟の中へ入って荷を解き出した。その明くる朝、まだ灰色の薄明がようやく広がり始めた時分、若い武士はすでに起きて、洞窟の入り口に近く正座していた。骨太のたくましい足を半下に組み、両手の指を組み合わせて軽く下腹に当て、半眼にした瞳でじっと壁面を見つめたまま身動きもせず座っていた。大滝の音は、音というより絶えざる振動となって渓谷に反響し、霧のように渦巻くしぶきは時たまさっと吹き降りてくる風とともに、木々の枝葉から雫となってバラバラと白雨のごとく散り落ちた。若い武士はすぐに疲れた。
ただ座っているというだけでも困難なものだな。
彼はそうつぶやきながら立った。